今日の安息日を心から感謝いたします。また今日の皆様方の心からなるご奉仕を心から感謝いたします。今日の説教のテーマはイエス・キリストとサタンの大争闘というテーマです。聖書全体のテーマはイエス・キリストとサタンの大争闘、善と悪の戦い、これが聖書全体を貫いているテーマとなっています。創世記から黙示録まで、またその後の時代の人々は善と悪の戦いの中に置かれていました。そしてその戦いにおいては必ず勝利した人、敗北した人、そのいずれかのことが記録として残されています。今日はヨハネの黙示録の12章1節から12節のこの箇所を通してイエス・キリストとサタンとの戦いということを皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネの黙示録は聖書の一番最後の書簡にありまして、使徒ヨハネが記しました。この箇所は最終時代に関する事柄が記されていますので大変重要な書簡です。黙示という言葉にはベールを取るという意味がありますので、この書簡は決して閉ざされた、封じられた書簡ではなく、むしろ開かれている書簡ですので、特にこの世の終わりに生きている私たちはこのヨハネの黙示録から大切な事柄を今学んでおく必要があると言えます。ホワイト夫人はキリストの実物教訓112ページに次のように書いていらっしゃいます。世界の歴史が終末に近づくに従って最後の時代に関する予言は特に研究すべきである。新約聖書の最後の書には理解しなければならない真理で満ちている。ヨハネの黙示録には私たちが理解しなければならない真理があると記されています。ヨハネの黙示録の12章を皆さんとご一緒に開いてみたいと思います。ページはここに書いてあります通りで、口語訳は397ページ、新共同訳は465ページです。ヨハネの黙示録12章の1節と2節をお読みいたします。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、足の下に月を踏み、その頭に十二の星の冠をかぶっていた。この女は子を宿しており、産みの苦しみと悩みとのために泣き叫んでいた。ここに記されています女とは、教会あるいは神を信じる人々を表す言葉です。ちなみに、同じヨハネの黙示録の17章には別の女のことが記されています。黙示録の17章の女は支配者、独裁者であり、純潔ではない女、バビロン、また悪魔、サタンを表しています。今日の箇所の女は純潔な教会、神の民を表すという意味での女です。ここにあります絵は12章の1節と2節に書いてある事柄を表したものです。太陽を着てというのは義の太陽であるイエス・キリストの栄光を表しています。足の下に月を踏みというこの言葉の意味は、月が太陽の光を反射するように、月は福音の光を反射している旧約聖書の中の犠牲制度を表しております。十二の星の冠、これは旧約にあります十二部族、そして新約の十二使徒を表すものです。子とはイエス・キリストのことを表し、生みの苦しみとは長い間待ち望まれていたイエス・キリストの誕生のことを意味しております。その次の三節をお読みいたします。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。それに七つの頭と、十の角とがあり、 その頭に七つの冠をかぶっていた。ここに怪獣のような絵がありますが、今お読みした内容を絵にするとこのような感じになります。赤い竜とはサタン、悪魔、蛇を表し、サタン、悪魔の色は赤です。赤は流血、戦乱、残忍、罪など、そのようなものを表す色となっています。七つの頭、頭の角、七つの冠、サタンが全世界に対して自分自身の権力を表す、その象徴となっています。七つの頭は各時代にわたって神の民を迫害してきた国々を表します。その国々とはエジプト、アッシリア、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、ローマ教会、この七つを表しています。十本の角とはローマ帝国が分裂した後に現れたヨーロッパの国々を表しています。イエス・キリストとサタンとの大争闘の第一の戦場は天において始まりました。天使の長であったルシファーが神様に対する妬み、憎しみを抱いたことから罪が始まりました。ルシファーという言葉は明けの明星のラテン語訳であると言われています。イザヤ書の14章12節から14節にはルシファーのことが記されています。黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、意図高き者のようになろう。これはまさにルシファーのことを述べています。黙示録の12章の7節から9節のところを次にお読みしたいと思います。さて天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。ミカエルとはイエス・キリストのことを表しています。ミカエル、イエス・キリストは全天使の軍勢を率いて竜、サタンとその仲間の軍勢と戦いました。天使の長であったルシファーは三分の一の天使たちを引き連れて天から地へと投げ落とされていきました。悪魔とは抽象するもの、サタンとは敵対者という、このような意味があります。創世記の3章に悪魔は蛇に変装しアダムとエヴァを誘惑したことが記されています。サタンの誘惑は、あなたは死ぬことはない、あなたの目が開かれ、あなたは神のようになるのだ、明らかな嘘をアダムとエヴァに言いました。巧妙に神様に背くようにと悪魔サタンは誘惑いたしました。エヴァは神様の御言葉を信じようとはせず、サタンの言葉を信じ、そのことによってエヴァは堕落いたしました。エデンの園での何不自由ない満たされた幸福な生活から一転し、自らの体には動物の皮を身にまとい、初めて動物の血が流されるという残酷なことが行われました。エデンの園からアダムとエヴァは追放されることとなりました。創世記の3章15節、この御言葉は最初の福音と呼ばれている御言葉です。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、 彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。サタンはイエス・キリストのかかとを砕くに過ぎませんが、イエス・キリストはサタンの頭を砕いてくださる。つまりサタンの滅び、そのことがここで宣告されました。アダムとエバにとってこのメッセージはどんなにか大きな心の喜び、希望のメッセージとなったことかと思います。ホワイト夫人は人類のあけぼのの上巻58ページの中で次のようにおっしゃっています。アダムとエバが聞いているところで語られたこの宣告は彼らにとって約束であった。そこには人間とサタンとの戦いが予告されていたが、この大敵の力がついに砕かれることが宣言されていた。イエス・キリストでなければサタンを滅ぼすことができない。イエス・キリストにはその力があるということをアダムとエバが知ったとき、彼らはどんなに喜んだことでしょう。ヨハネの黙示録の12章の4節の後半部分をお読みいたします。竜は子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていたと記されています。天で敗北したサタンが次に考えたことは、ヘロデを動かしてイエス・キリストを滅ぼそうとすることでした。第二の戦場、それは地上に部隊を移しイエス・キリストに対する攻撃となりました。その次の12章の5節には次のように記されています。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持ってすべての国民を治めるべきものである。この子は神の身元に、その御座のところに引き上げられた。イエス・キリストはサタンの攻撃を受けられましたが、勝利なさって天にある神の王座に、玉座に登られました。十字架の地、栄光を受けになられて大いに疲れました。鉄の杖で治めるとは、イエス・キリストの審判者としての働きを表しています。キリストの誕生、十字架、復活、昇天、裁き、これら一連のことを見ていきますときに、イエス・キリストが私たちにとってどれほど私たちの力となり、また慰めであり、希望を与えてくださるお方であるかが分かります。ヨハネの福音書の黙示録の12章の6節を次にお読みいたします。女は荒野へ逃げていった。そこには彼女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったと書かれています。ここに記されています1260日とは、聖書の予言を計算する方法である1日を1年と計算するこの方法にのっとりますと1260年を表すことが分かります。538年から1798年まで、暗黒時代、またはローマ法王主権時代とも呼ばれたクリスチャンが迫害された1260年を表していることが分かります。第三の戦場、それは地上の神様に忠実に従う者たちに向けられたということが分かります。中世の教会のクリスチャンたちはローマ法王の怒りを逃れて、ヨーロッパの人里離れたアルプスの山岳や、またホラーナにおいて神様の御言葉を心に留め、そこで彼らは神様に礼拝を捧げました。そのような場所が彼らにとっての隠れ家であり、避難所でした。今日の聖書朗読で読んでいただきました箇所をもう一度お読みしたいと思います。10節から12節のところです。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、 夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。それゆえに天とその中に住む者たちよ、大いに喜べ。しかし地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。このように記されています。ここには三つの重要なことが記されています。一つは、イエス・キリストは兄弟たちを訴える者、つまりサタンを十字架で滅ぼされたということです。二つ目は、私たちはイエス・キリストが十字架で流された血と証によって勝利することができるということです。三つ目は、悪魔は自分の時が短いことを知って激怒しているという、この三点です。イエス・キリストが昇天なさった後、敗北に怒り狂ったサタンはローマ帝国の力を用いて新約教会の成長を阻止しようとしました。しかしイエス・キリストに従う者たちはイエス・キリストの証人として立ち上がり、イエス・キリストのために命を捧げることを惜しまず、子羊の血と証の言葉によって勝利しました。そのことが先ほどお読みしました11節のところに記されています。イエス・キリストの勝利、それは十字架においてなされたということがこの聖句からわかります。すべてが終わったと十字架上でおっしゃったイエス・キリストのこの叫びは勝利の叫びでした。イエス・キリストとサタンの大争闘、これが今日の説教のテーマですが、この激しい戦いの争点は一体どこにあるかと言いますと、それは神様の律法をめぐるものであるということです。神様ははっきりと律法は完全なものであり不変なものであると教えてくださっていますが、サタンはその神様の律法と統治、また神様のご品性を攻撃しています。ホワイト人は人類の曙のの上巻62ページに次のように書いていらっしゃいます。大総統は最初から神の律法に関して戦われたのである。サタンは神は不正で神の律法は不完全であるから、宇宙の幸福のためにそれを変更することが必要であることを証明しようとしてきた。彼は律法を攻撃してその創始者の権威を覆そうとしていた。この総統において神の律法が不完全なもので変更が必要であるか、それとも完全で不変のものであるかが示されるのであった。このように記されています。イエス・キリストとサタンの激しい戦いの争点が神様の律法、あるいは神様のご品性に関するものであるということがこのことからもわかります。イエス・キリストの十字架によってサタンの敗北、そして滅びが確定いたしました。ということはサタンの主張は誤りであったということです。もし律法がなかったならば罪は生じなかったことになります。もし罪がなかったならばイエス・キリストが人類の身代わりとなって命を捧げてくださる必要もなかったということになります。イエス・キリストは律法が要求している罰をお受けになられて、ご自身を捧げることによって戒めを全うしてくださいました。今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をお読みしたいと思います。各時代の大総統の下巻242ページから引用いたしました。カルバリーの十字架は律法が不変なものであることを宣言しているとともに、罪の値は死であることを宇宙に宣言している。 すべてが終わったとの救い主の臨終の叫びによって、サタンに対する弔いの鐘が鳴らされた。長い間継続されてきた大騒動はここに決定し、悪の最終的な根絶が確実となった。神の御子は死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすため、自ら墓の門をくぐられた。ヘブル2章の14節。今日は聖書全体のテーマでありますイエス・キリストとサタンとの大争闘というこのことについてお話をさせていただきました。イエス・キリストの十字架は私たちにとって喜びであり、力であり、希望であり、救いです。そのことをもう一度私たちの心の内に覚えて、私たちがサタンのさまざまな惑わしや誘惑、困難や危険の中にさらされるとき、キリストによって私たちも勝利することができること、キリストがサタンを滅ぼしてくださったことによって、私たちもキリストの力によってサタンに立ち向かっていくことができるということを覚えて、また新しい歩みに入らせていただきたいと思います。